まあ世話物とよく私ども言うんでございますがね、世話物というのは一体どういうことなんでございますか。
それは当時のやはり現代劇と、当時の観客を取り巻いていた世界から、直接に取材した、したがって町人が、主人公になりますけれど、そういうものが世話浄瑠璃だとこう、
そうですか、
解釈していいと思います。
まあ、曽根崎心中が、世話物の先駆けになったわけなんですがね、そうしますと世話物というのは浄瑠璃の本流ではないわけなんですか、本筋ではないわけですか。
そうですね、そこのところで曽根崎心中が出て、まあ、曽根崎、世話物浄瑠璃が始まったとこういうんですが、大体浄瑠璃の起源というものは、ご承知のように顕如梅倉の発作がですね、学士が、平家物語、つまり源平の合戦だとか、その盛衰の後を綴ったそういう物語を琵琶だとか、扇拍子で演奏してたのが最初だとこう言いますからね、やはりその時代が変わった過去のフィクションの世界を扱っていたので、それからまたそういう語り物が浄瑠璃という名のつきましたのは、つまり演目の中に浄瑠璃十二段奏詞というものがあって、これは源の牛若丸と浄瑠璃姫との恋愛物語を扱ったもので、それが大いに当たったためにこの語り物を浄瑠璃浄瑠璃とこう呼ぶようになったんです。初代の竹本義太夫が、大阪の道頓堀で、竹本座を起こして、でこれこそつまり古い時代の浄瑠璃と手を切ってですね、これこそまあ現代の浄瑠璃だという興行、旗揚げ興行をやったんですが、その時に最初に上演されたのが近松門左衛門の四つ木曽我、これはやはり曽我物語ですよね。引き続いてつまり義太夫の前途を祝ってといって新しく書かれた近松の作品が出世歓喜を、これは源平物語、どうしたって、魂のない人形を主体とする人形劇にはですね、過去の物語、フィクションの物語、そこで、つまり幻想的な舞台をこしらえるというのがやっぱり一番似つかわしいことでなかったかと思います。
世話物が生まれてきた時代の、時代的な背景というものはどういうことなんでしょう。
やっぱりその時代的背景があったわけなんでしょう。近松の時代にはもう太平の世が続きまして、武士は俸禄をまあ世襲しておって、町人の上層におりますけれども、そこにまあ厳しい格式なんかがありまして、一歩を失ってきますし、したがって消極的になってきますが、一方の方では町人という階級ができて、自分の汗とですね、才覚次第では万という金が握れたと、その金を握って実施社会にですね、融資することのできるそういう舞台が与えられた。したがって町人が生き生きと活躍しています。近松門左衛門はもう早くからこの町人の世界をですね、浄瑠璃に取り上げたいと、まあ、考えて、おったらしいということも言われておりますが、まあ浄瑠璃のその伝統だとかですね、無限的なその舞台とか先ほど申しましたが、そういう条件から言いますとですね、人情のその曲折だとかですね、役者がやりますようなその繊細な表情でですね、お客さんを引っ張っていくような、つまり寂しい世話物の世界というものはやっぱり人形の世界でですね、人形の力がどこまで支えられるかということはやっぱり困難だであったのじゃないでしょうか。
曽根崎心中が初演されたのが元禄だったですね。
元禄の16年と申しますから、今から300年
そうですね
前ですね。これも急にですね、そういう事件、そういう事件がやっぱりあったんですね。曽根崎の森で2人の男女が心中をしたという事件があって、それを取り上げたんですが、歌舞伎でもあちらこちらでやったけれど、人形の舞台でですね、初めてこれを試みたと。ですから事件が起こりましてから一月後、これは4月7日の事件だそうですけれど、5月7日の竹本座の初日にですね、これをかけてるわけなんですから、
今ではそうすると ラジオとかテレビとか新聞みたいな役割を果たしたわけでございます
ね。ニュース種のものですね、だからしてこれをもってつまり世話浄瑠璃のはじめ画期的な作品であったということができますね。
曽根崎心中をトップにして近松門左衛門はもう大変たくさんの世話物を書いたんですけれどもね、近松が亡くなる前の年に心中物禁止令というものが出たんですね、はいはい、これはどういうふうな影響を持っているんですか。
やっぱり近松の、まあ、そして心中物なんかをたくさん書き当たりましたからですね、やっぱり世の中の大変になれた、まあ、男女がですねついそういうところに理想を持っていってですね、心中の数も多くなったというようなことで、これではいかんと言ってですね、政治を扱う者たちが、そういう禁止令を出したということなので、勢い今度時代物の本流の方のですね時代物の方にまた力を注ぐということになってきて、今日で言われるその近松の名作が、まあ、しばらくの間ですね上演されないということになり、その間に人形の操作もですね一人使いから、まあ、三人使いに変わるというようなですね大きな変化ができてきたわけですね。
まあ、このシリーズの第1回でもちょっと触れてたんですけれども、まあ近松当時は一人使いだったですね、それから当時のその三味線の譜というものが全く残っておりませんでしたね、
ほとんどまあ残ってないと言うてもいいんですね、つまり原作の立派さを言うのは書かれた丸本によって言うわけなんですが、丸本の中には譜というものはやっぱり一応あるんですが、これは太夫さんの語ります譜であってですね、そのままでは三味線はですね弾けないわけなんですから、三味線の譜というものが発明されたのは後の松屋清筆の時代にですね譜が発明されたと、これはまあ以上の浄瑠璃の世界で非常に貢献したことになるんですが、近松のものの時代にはその譜はなかったと、楽譜はなかったということになるわけですね。
そうすると近松当時のものがそのまま残っているというものは一つもないと、まあ、はっきり言えるわけですね。
まあ、人形を主題にすれば一人から三になってますからありません、演出の方ではありません。
そして、ほぼ原作通りと、これはまあ文章だけでございますが、ほぼ原作通りというのが今映っております
。時代物をのけまして世話物について言いますと、まあ、真珠天皇網島の神谷内と大和役、これはわざわざ原作の天皇網島と言っております。それから真珠重ね技術、それから、メイドの飛脚、淡路町とそれから封印切りですね、博多小次郎波枕もなんです。元船と奥田屋の場はやっぱり残っておるらしかったですよ。それから根引きの門松、新町とそして山崎四次兵衛の環境の段、これはやっぱり原作によります天皇網島の神谷内の段ですね、自兵と段です。でこれはメイドの飛脚の新町封印切り、中兵衛が後金の封を切るところですね。博多小次郎なり枕奥田屋の場で、右におりますのが毛取久右衛門という三つ坊駅の親方、
これが、改作されたものということなんですが、
これは、まあ、戯曲の面白さのためにですね、まあ、時代の要求もあったのでしょうが、原作に相当手が加えられていると、はあ、人物の配置も変わってあるし、また一つの一段落した後に別のまた事件をですね、作り上げたというものもありますね。今天皇網島の川所と言ってますのは、これは近松藩士が少し手を加えたところになっております、それからメイドの飛脚のこの二の口村の段、これはまあ非常に変わっておりますね。しかし一段ものとしてはよくまとめてあります。それから阿波の鳴門の吉田屋、これはまあ黒羽文章というものが出てまして、夕霧伊左衛門のお話ですが、一幕ものにまとめて、ちょっと舞踊劇のような感じですね。
そうですね、
非常にいいなになってますが、それから丹波与作松代の小室節は、これは恋女房染枠手綱、吉田寛志が解釈しました時代物の長いものですが、その中に重の井の小茜のところがほとんど原作の形で取り入れられて残っていると。
大西さん、今晩ご覧いただく曽根崎心中は復曲されたものの中に入るわけなんですがね。
そういうことですね、これ初演以来ですね、昭和の30年までですね、上演された記録はなかったように思います。これはあの新城天田網島の川社の場所ですね。先ほどの吉田屋クルワ文章の方ですね、伊左衛門と、これがあの復刻されました作品ですね、曽根崎新城、これが昭和30年の1月、これが大当たりを取りまして、長町女腹切り槍の権座重ね片平、
随分たくさん復刻されたわけなんでございますが、それでは曽根崎新城の天満屋の段をご覧いただくことにいたしまして、あらすじを簡単にご説明いただきましょうか。
これはやっぱり先ほど申しましたように、事実談ね、新聞だね、社会面を賑わした事実談を取り上げたんですが、内本町の醤油屋の平野屋の手代であります徳兵衛が、北の新地と申しますから、堂島の新地なんですが、はい、そこの天満屋の抱えでありますお初と馴染みを重ねていました。ところが主人が自分の妻の名誉をですね、200貫の金をつけてやるから嫁に取ってくれという話を持ちかけられたんですが、徳兵衛はお初との関係がありますから、言を左右にして受け、承知しなかった。ところが徳兵衛の在所におりますママ母がですね、徳兵衛とには内緒でですね、やってきまして、その話を承諾して200貫のお金をもらって帰ったと。徳兵衛はそれを聞いて驚いたのですが、徳兵衛がその金を京だとか財政を駆けずり上げて整えたと。そうしますとこの生玉左膳の場というのが最初であるんですが、ここでお初に会いますと、お初は長らく男の顔を見なかったことを非常に恨んだんですが、徳兵衛が今のような話をしたと。ところが整えた金がですね、期限までに余裕があったために、油屋の九平次に貸してやったところが九平次は返さないと。おまけに言を左右にして、その時に渡した証文が偽造であるとか何とか言って、徳兵衛をひどい目に遭わすと。徳兵衛は世間に顔向けがならないと、網笠で顔を隠してですね、当てどもなく町をさまようと、こういう行玉茶禅の場というのがありまして、それから天満屋の段に続くわけです。
天満屋というのはお初が抱えられている店でございます。大西さん、この後道行きになるわけでございますね。
例の曽根崎の天神の森へ二人がたどり着いて、そこで二人が死ぬと、シュロの木の元であったというのが実践ですが、舞台でも確かシュロの木の絵が、書き割りが書いてあったと思います。これはこの前の第1回の時ですか、お見せしましたですね。
まあ、大変な名文出てきてるんですね。
夜の名残、夜も名残、死にに組をたどれば浅地ヶ原の夜の霜一足ずつに消えていくという名文で始まるわけなんですね。
お牛空井が絶賛したというような名文なんですけれども、ね、ところで今のですね、お初の人形なんですがね、足元へ徳兵衛を隠して、そしてまあ文楽の方ですと女には足がないんですけれども、
そうですね、
これは例外でございますか。
裾を絡げたりする人形には足をつけるんですが、しかしまあお初の場合はないのが本当なんでしょうけれど、あそこだけ特につまり足を用いたと。あれが復活された時30年の一夜ですが、どうしようかと苦労されたらしいですが、やはり何ですか、一人使いの近松の初演の時代にもですね、一人使いであってもやはり必要な時にはやはり足をつけたと。しかしそれはぶざまでぶら下がってたんですからね、使い手のない足がついてあったと、こう思われるんですが、考えてみるとね、人形とは言いながらですね、美しい白い女の足がですね、恋人の喉組みにですね、触れてですね、
なかなか色っぽい
死の覚悟を伝えるっていうんですから、 うまく考えたものですね。
どうも大西さん、ありがとうございました。次回の文楽放送は7月26日日曜日のこの時間に、文楽シリーズの第4回目でございまして、近松門左衛門の時代物の傑作、国選屋合戦、志賀城楼門をお送りする予定でございます。